はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、この3人でやるのは Digin Amazon Prime Video ということで、Amazon Prime Video 配信の映画を題にしてネタバレなしで、感想を話していくという企画となりますが、まあ1月はしょうがないですけどね、これ3本撮りの3本目ってことでね、いつもより1本多いんで、僕らも疲れが出てるかもしれない。
はい。
はい、今回のお題は自分ロンペが選んだ作品でノーマッツとなります。まずはこの作品の概要を読んでみます。ダイハードシリーズのジョン・マクティアナン監督のデビュー作。病院に担ぎ込まれた人類学者がジョイに奇妙なメッセージを残して息を引き取る。その日からジョイは幻覚で、人類学者が死に至る数日間を追体験することになるサスペンスホラーと、なんか、何を言ってるんだかわからないかもしれないですけど、という概要となっています。
まあね。まあでもそういう、その通りの話ではある。
そうですね。その通りだな。
なんですけどね。はい。という作品なんですが、この感想を今回は南助くんからお願いします。
はい、ノーマッツなんですけど、まあ監督がそうですね、そのダイハードとか、まあプレデターとかもそうですよね、うん、ジョン・マクティアナンのデビュー作なんですけど、まあ僕はこのジョン・マクティアナンの映画見たのはまさにダイハードとプレデターしか見てないって感じなんですけど、うん、まあだからあんまり監督さんのことで話せることもそんなにないなって感じなんですけど、なんかでもちょっとこの作品の多分翌年に多分プレデター撮られてるんだと思うんですけど、確かあの年表見たら、なんかこの全く理解できない存在からただただ追われる恐怖みたいな部分とかは、なんかプレデターのあの感じに近いのかなっていうのは、ちょっと
そうですか、
ちょっと思ったりとか思わなかったりとかしましたけど、なんかね、そう、なんか理不尽だね、理不尽なものが追ってくるみたいな感じで、まあそうですね、これなんか悪霊が追ってくるみたいな話なんですけど、なんかその追ってくる悪霊のビジュアルとか、あと、まあ、その悪霊に取りつかれるっていうか、まあ取りつかれるっていうのかな、あれでも、うん、ちょっとあれなんですけど、ビアース・ブロスナンがこれあの演じてるんですけど、まあ007、ジェームズ・ボンド、僕はジェームズ・ボンドのイメージ結構ビアース・ブロスナンがど真ん中って感じだったんで、なんかピアス・ブロスナンの若い時の感じが見れて、すごいなんかあそこで結構新鮮な感じはしたんですけど、なんかでもこのピアス・ブロスナンのこの映画のピアス・ブロスナンって、なんかこの彼の物語はもう過去のフラッシュバック映像でしか出てこないんで、あくまでもう終わった話として語られる感じなんですけど、なんかその辺の語り口のなんかへんてこさっていうか部分とかもあって、なんかすごい変な映画だなと思って最後まで見たって感じでしたね。うん、まああとそうですね、だから、うん、そうですね、まあだからまあまずピアス・ブロスナンがとにかくなんか胸毛ボーボーでなんかすごい色っぽいっていう感じで冒頭からあの病院に運ばれるシーンから出てくるんですけど、なんかその何ですかね、なんかその彼のその病院に運ばれるまでの1週間をなんか追体験で見るっていう、ジョイさんみたいな人が、ジョイさんみたいな人じゃなくて、ジョイさんがその最初の病院のシーンでピアス・ブロスナーを見るジョイさんが、なぜかあの そこで亡くなったピアス・ブロスナンの1週間の記憶を追体験させられるっていう感じの話なんですけど、なんかちょっとまあそこもなんでなんだろうっていう感じはちょっとあの結構見ながら、そう、このシステムがよくわかんないなっていう、ホラーシステムがよくわかんないなっていう、なんでこの人がっていう感じとか、もうちょっとあんまりなんか最後まであんま僕はよくわからなかったなっていう感じだったんですけど、だからまあほぼピアス・ブロスナンのその1週間の部分っていうのが悪霊と追いかけるみたいな、追いかけられるみたいな部分がなんかまあ映画の見どころなのかなっていう感じで見てましたね。でこのその悪霊の見た目なんですけど、悪霊って言われる存在の見た目なんですけど、まあその街のチンピラのなんていうんですかね、ビジュアルっていうか、なんですか、当時のあれなんパンクスタイルっていうんですか、あれ。なんかあの、チンピラのすごい革のレザーか、レザーの服の、なんかマッドマックスみたいな感じなんですかね、あれ。
まさに。
マッドマックスの、 あのチンピラの感じ、もうあれが、なんか、あそこ LA でしたっけ、あの舞台。LA の街をずっとなんか、車で、なんかワゴンみたいな黒いワゴンとかでブーンってずっと回ってるっていう感じなんですけど、そのチンピラ、まあなんか時代感もあるのか、当時がどういうこの若者のビジュアルどういうイメージなのか分かんなかったですけど、まあ、僕今見るとやっぱマッドマックスのあの、
うん、
あの感じにしか見えないんで、なんかその新鮮味みたいな部分であんまり感じないんですけど、なんかでも これでこれ悪霊なんだみたいな感じとかも、なんかもうなんか不思議な手のありな映画だなって感じだったんですけど、でもなんかこの悪霊の悪霊という悪霊、これ悪霊って僕ずっと言ってますけど、悪霊って別にネタバレにならないですよね、この、
うん、
このチンピラたちみたいなのは。
まあ悪霊って表現が正しいのかどうかもよく分かんない内容ではあるから、
ね、そうなんですよね。でまあこのなんかそのピアス・ブロスナンがその彼らをちょっとその引っ越してきたことをきっかけに、そこにいた彼らに興味を持って、なんか人類学者だからすごい好奇心が職業柄強いのか、その無鉄砲にそのうろうろしてる彼らに興味を持って、どんどんどんどん追いかけていくっていう、カメラ持って追いかけていくっていう展開になっていくんですけど、でなんかそこからどんどん破滅に向かうっていうストーリーなんですけど、そこをその彼らの追いかけていくうちに、なんかカメラで撮ってもなんかあれ映んねえなとか、いろいろ違和感を感じていくうちに、なんか逆に追いかけられているっていう感じの描き方になっていく部分の、なんか切り返しみたいな部分とかはすごい映画的でうまいなと思ってて、なんかその実は見てる方があの完全に見られてたみたいな感じに反転するところとかは、あすごい、あここはやっぱちゃんと監督としての演出の腕の高さというか、すごいな、あすごいホラー展開としてドキッとする感じで、なんかそのピアス・ブロスナンがあのずっと追いかけてたのに、なんかだんだんだん後ろからあのそのさっき言ってた黒のワゴン車がスーッとピンと割ってスーッと後ろから追いかけてくるみたいな展開になんかキッて変わるんですよね。そこのカメラワークとか、あめちゃくちゃいいなと思ってて、あそこからまあ追われるっていう展開になっていくんですけど、そこら辺の演出力の高さとかすごい良かったなと思います。でなんか、うん、そうですね、その後なんかね、いろいろホラー要素とかで言うと、なんかあのシスターみたいなの、あの廃墟に迷い込んだピアース・ブロスナンがシスターと出会うみたいなシーンとかがあるんですけど、なんかそこのシスターのあのシスターが一番僕は怖いんじゃないかっていう感じがして、シスターのシーンが一番怖かったなっていう感じ、ホラー映画として。でなんかそのシスターがね、いろいろ教えてくれるみたいなところとかもね、うん、あじゃあ対処法ないなみたいな感じとかもね、あのなんかすごい良かったなと なんかこちらのルールが通用しない理不尽さみたいなのとかもなんか見てて、ホラーとして面白かったかなっていう感じは、うん、しますね、うん。でもなんか最終的にね、あの大暴れみたいなところとかもね、面白かったかなって、面白かったって言おうと思ったけど、面白かったなっていう感じはしてきたんで、ちょっとだんだん迷ってるって感じですか。あの屋根ドーン、屋根裏ドーン、
屋根裏ね、
ドーンとかね、うん、あらと思って、ね、あれとかもね、うん、面白かったかなって感じですね。うん、ああでも、やっぱまあ、でも僕は結構、ピアス・ブロスナンの若い時のね、あの作品ちゃんと見てなかったんでね、あのピアス・ブロスナンってこんなめちゃくちゃかっこいいんだっていう感じとかね、改めて思ったかなって感じですね。あの最後、ラストカットのところとかもね、あのめっちゃかっこいいなと思ったし、うん、ああ、よかったんじゃないかなって気がしますね。はい。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。では2番手はケンス君の感想をお願いします。
はい。ノーマンズですが、冒頭がなんか真っ暗な画面で、その主人公のお医者さん、女医さんが多分休憩で仮眠してるところに電話かかってきて起こされるみたいなから話が始まるんですけど、割と何も起きてない時点から結構フラフラで、この主人公の人がもうなんかもうすでに結構現実が失調気味だなっていう感じがするっていうか、まあクラクラした話になりそうって思いながらまあ見始めると、案の定やっぱりなんかこう本当に現実なのかみたいなことが起きて、どんどんどんどんみたいな話かなと思うんですけど、その重症のフランス人、まあ、錯乱しているフランス人、まあ、ピアス・ブロスなんか演じている役ですけど、がすごい病院に運び込まれて、で、手当てに当たった主人公が、そしたらなんか急にわーって、そんな、フランス人がなって、なんか耳元で何かささやいたと思ったらフランス人死んじゃって、でそしたらなんか主人公もどんどん具合が悪くなっていって、そのままなんか昏睡状態っていうか、なんか本当になんかさっきのフランス人みたいな状態になっちゃったなと思ったら、主人公は実はなんかその夢を見てて、それがなんかそのさっき亡くなったフランス人のその数日間、死ぬ前の数日間を追体験するような場面になっていくって話で、でまあそのフランス人の数日間、そのここに至る数日間っていうのが、まあ、なんか引っ越してきてなんか幸せそうだなと思ったら、なんか急に嫌がらせをされて車に落書きとかされてて、なんか家の壁にも落書きされてて、誰だこんなことやってんのはって言って、なんか近所に実はなんかそういうチンピラみたいなやつがいるから、あいつらのせいなんじゃないかって言って、なんかそこを突き止めようとしていくっていう中で、まあ、実はそのチンピラだと思ってたやつらはなんかその、まあ、ノマド、まあ、イヌアットって言われてましたけど、まあ、多分イヌイットみたいな、なんか多分言葉だと思うんですけど、まあ、なんかその亡霊なんじゃないかみたいな、そのなんか付きまとわれているのはなんかそのがもうちょっとなんかこう現実的な脅威というよりは不条理っぽい感じになっていくみたいな話で、まあ、まずこのフランス人の数日間がどういう話になっていくのかっていうところが、まあ、僕は結構見ながらこの話どこに向かうんだろうなっていうのもあるし、かつそれを医者が、その主人公の女医さんがその見てる、その視点に重なってその見ているっていう構図もうこの話どうなるのかなって思いながら見てて、どっちも、うん、この話どこに向かってる話なんだろうとか、どう着地するんだこれって思って、そもそものフランス人の時系列がどういう話になっていくのかっていうのと、それをさらに別の人が見てるっていう構図の その物語にどういう意味があるのかっていうところ、まあどっちも結構僕はこの話ちゃんとまとまるのかなと思いながら見てたんですけど、
うん、
まあでそこがやっぱ見てる時の面白さとしては強かったなと思って、でまあなんだろうな、その 人類学者っていう設定の絡め方とかも僕はうまいのかうまくないのかよく分かんないなと思
い
ながら見てたし、そのなんかまあ不条理劇としてはまあその意味わからなさも含めての面白さなのかなと思ったけど、まあ僕は結構理解しきれない部分もあったりとかして、うん、まあ終盤のカオティックな展開とか、まあそのシスターに会うところとか、まあその後のもうわしゃわしゃどんどん追いかけられてる展開とか、まあラストとか、まあラストとかもなんか黒沢清の映画みたいな終わり方だなと思ったりもしたし、
なんでって感じなの
黒沢清の映画見た後の意味、なんか意味わからんさだけど、気味悪さはあんまないみたいな。黒沢清は結構なんかね、ちゃんと見た人を呪ってやるぞみたいな感じがしたけど、この映画もそういうとこを狙うべき内容だった気はするけど、あんまりそういう後味はないみたいな感じで、うん、あ、まあむしろエキソダスの話でもあるっちゃあるから、まあそこは正解なのかもしれないけど、まあなんか、意外と何も残らないみたいな感じも含めて、まあなんかこの話何だったんだろうなみたいな気持ちで見終わった部分は正直 あったんですけど、まあでもなんかその道中の面白さとか、そのフランス人にささやかれたらフランス人のか、その数日間を追体験してしまうっていうところの、
うん、
推進力は結構あったと思うし、やっぱ見てる時は結構そこの部分を面白く見たかなっていう、まああとはここの演出で、うん、やっぱ、うん、まあ、心拍音演出とか、まあ、今時どうかなみたいな、垢抜けないなって思ったりはしたけど、
今時っていうか88年だから
そうそう、まあ、これどうかなみたいな、ドキドキみたいな演出とかね、なんかベタベタだなと思ったけど、うん、まあなんか怖いこと起こりそうな場面の演出とかではいうところもあったかなと思うし、まあ、そういう意味では結構楽しんでみた部分もあったかなと思うので、特に序盤はなんかどうなんのかなこの話はっていう部分はすごい面白かったなっていう、まあ、終盤もあれはあれで結構この映画ならではの味わいだと思うから、そこも見どころなんだかもなと思いますけど、うん、そうですね、まあ、とはいえあんまりなんか僕は結構感想として語りたい部分はあんまないみたいな作品でもあったかなっていうはい、僕の感想は、うん、以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後は自分論評の感想と僕が選んだ理由も含めて話したいと思います。ノーマーズはですね、字幕で見ました。で、まあ選んだ理由はというか選んだ理由の部分が多分僕の話のほとんどになると思うんですけど、
ずるいな、ずるいな。
去年、Digin Amazon プライムビデオで僕が、選んだ作品で、お一人様族っていう映画を選んで、で、その作品を選んだ時の理由が、まあ、映画祭関連で選びたかったっていうもので、うんうん、そのお一人様族は大阪アジアン映画祭で上映された映画ってことで選びましたっていう話をしたんですけど、実はこのノーマツも似た方向の選び方なんですね、という話を多分僕は今からしていくんですけど、まあ、ちょっとこのコロナ禍以降全然行けてないんですけど、前は結構僕、関西の方に遊び行ったりしてたんですけど、だから結構ね、今から懐かしい話しますけど、時期的には2017年8月にですね、僕は京都、大阪、神戸あたりに4日間の旅行に、たんですね。で、 まあ、僕は関西にいて何をするかといえば、関西の映画館で映画を 見るんですけど、その旅行の2日目に、僕は京都で、ナースケ君に会って、お昼にカレー食べて、東方シネマズ2条で、ターミネーター 2-3D を見るっていうのをやったんですよ。
やりましたね。
結構あの時に僕はナースケ君としっかり話した気がしますけど、うん、もう8年ぐらい前なのかっていうのはちょっと信じられないぐら
い。やばいっすね。やばいな、うん。
本当に時間経つの早いなって感じですけど、あのね、なんか人情あたりで待ち合わせて、なんかね、カレー食べましたけど、
そうなんですよね。
カレー。あの待ち合わせの、ナースケ君と会う前に、僕がどこに行ってたかっていう話になってくるんですけど、僕は、うん、その日のは、まあ、京都に泊まってて、朝からですね、いつもの、出待ち双葉ってお店に行って、豆餅を買ってですね、鴨川のデルタのとこで一人豆餅を食べた後に、いい感じの喫茶店で卵サンドを食べて、え、いよいよ行ったのが、下鴨納涼古本町っていうですね、古本市に行ったんですね。で、まあこれは京都の下鴨神社って場所でやってるんですけど、うん、この古本市が、森見富彦の小説、夜は短し歩け乙女の中に出てくるんですね。で、僕はあの小説読んで、この古本市すごい行きたくて、この旅行の目的の一つが、この古本市だったんですよ。で、まあ、それは時期を合わせなくちゃいけないやつなんで、ここに合わせた感じだったんですけど、まあ、その4日の旅行のまだ2日目なんで、バカみたいな本を買って荷物を増やすわけにはいかないんで、たくさん、そのね、古本市見れればいいなって思っていて、まあ、でも買いたいから本は控えめに買うようにして、なるべく重い本は買わないでおこうとしたんですね。で、その古本市とかで、まあ、古本屋じゃなくても、古本屋さんでもありますけど、映画のパンフもあると思うんですね。で、その古本屋も映画のパンフっていうところがあって、そこを見てたら、映画祭のパンフ、まあ、よく公式カタログってやつあるんですけど、あれも売っていて、神保町のね、映画に強いお店とかだと、この映画のカタログとか、特集上映のパンフとかも売ってたりするんですけど、なんかこういう古本市では珍しいし、確かに安かったんですよ。結構特集上映の昔のパンフとかってあるんですけど、高いんですね、結構。だからなかなか手が出ないんですけど、この古本市で売ってたのは安くて、で、僕、買ったと思うんですけど、で、そこで僕が買ったのが、東京国際ファンタスティック映画祭っていう映画祭の1986年の公式カタログだったんですね。で、この東京国際ファンタスティック映画祭っていうのは、僕らがよく言ってる東京国際映画祭の閉営、つまり定型映画祭として始まって、しかも、TIFF って、1985年から始まるんですけど、だから、その記念すべき第1回から、定型映画祭として、この東京国際ファンタスティック映画祭も始まるんですね。で、通称、東京ファンタとか呼ばれてますけど、東京ファンタも同じ日から始まって、僕が買ったのは86年のやつだから、第2回目のやつってことですね。で、この東京ファンタについては、前に、この DA Amazon プライムビデオでも、初期の頃に、ナースケ君が、映画監督であり、スクリプトドクターである三宅龍太監督の ポッドキャストを紹介してくれたと思いますけど、はいはい、結構ね、三宅監督があの当時の東京ファンタの話とかを、うん、そのポッドキャストで、
まあ ね、
うん、してくれていて、だからその当時って僕は小学生ぐらいだから、もちろん行けてないし、あのね、これ聞いてる人とか生まれてないぐらいだと思いますけど、あのそういう当時のことはあの知れるのは面白いなと思って、その僕はポッドキャスト聞いてたんですけど、で、東京ファンタ自体は、2000年代前半ぐらいまで続いて、あのそこから基本的には休止してしまって今に至るっていう感じなんですけど、僕は2000年前後から映画祭にも行っていたんで、その東京ファンタの最後の方は、結構 TIFF とともに通うことができたっていう感じなんですけど、うんうん、で、まあ、東京ファンタに限らず、ファンタスティック映画祭って世界中にあって、スペインのシッチェスとかが有名ですけど、うんうん、まあ、日本もまだね、夕張ファンタスティック映画祭があるぐらいですけど、まあ、このファンタスティック映画祭っていうのは何かっていうと、要するに SF とかホラーとかそういうジャンル映画ばっかり上映するような映画祭で、まあ、要するに東京国際映画祭ではなかなかかからないような作品をこの東京ファンタの方がフォローしてたっていうような側面があるんですけど、で、僕が買ったその86年の公式カタログを見て、ラインナップをチェックすると、例えば、ポルターガイスト2とか、ロイド・カウフマン監督の悪魔の毒毒モンスターとか、ラース・フォントリアのエレメント・オブ・クライムとか、悪魔の生贄2とか、アレホンド・ホドロフスキのエルトポ、とか、
いいラインナップだな。
そうなんです。あとね、ジョン・カーペンターのゴースト・ハンターズとか。
へぇ、
まあ、結構ね、今でも、ね、皆さん知ってるような豪華なラインナップで、うん、で、待ってましたって感じで、その中に、この、ジョン・マクティアナン監督の監督デビュー作であるノーマッツも上映されてまして、ちょっと僕はこの話をしたかったのもあって、お題に選びました。ね、
すごいね、どこに向かってる話なのかわからないから、すごいノーマッツ感があって。
ノーマッツ感でした。
まあね、僕のこの作品選びの話だけでも、僕の時間はいいぐらいなんですけど、まあ、ちなみに、この公式パンフ の表記だと、ノーマッツじゃなくて、伸ばし棒がなくて、ノマッツっていう、カタカナ表記がされてたみたいですね。で、まあ今はね、ノーマッツって、ノーマッツに伸ばすような表記になってるんですけど、まあね、それだけで終わるのもなんなんで、一応僕のノーマッツの感想も話しますけど、まあ、キャスト順的には、先ほどから名前が出てるピアース・ブロスナーなんか最初に出てきて、まあ、ピアース・ブロスナーを主演とするのであれば、これ、なんか映画の冒頭で結構主人公が死んでるっぽいって話で、うん、今月のディキン・アマゾンプライムビデオのもう一本のお題であるんですね、レッド・バージンと、多少似た構造だなって思って、
う
ん、
あ確かに僕
はこの2本見て、まあ、内容全然違うんですけど、うん、見たっていうところも。あるんですけど、やっぱね、このピアース・ブロスナンですよね。もちろんね、5代目ジェームズ・ボンド俳優として有名ですけど、まあ、僕もこのピアース・ブロスナンの007の最初の1本、007ゴールデン・アイが、1995年なんですけど、僕が最初に劇場で見た007作品が、この作品、なんですね。で、まあ、ここからは全部劇場で見てますけど、だから、やっぱね、僕の世代でも、この、ジェームズ・ボンドの印象は結構ピアース・ブロスなんで、その、ゴールデン・アイの10年近く前に、あ、こういう映画に出てたんだな、っていうふうに思ったっていう感じで見たっていうところですね。で、まあ、映画的には LA が舞台の話で、基本的には英語の話なんですけど、だから先ほどから言ってるように、 フランス語も出てくるんですね。で、そのフランス語の日本語字幕には、要するにカッコがつかないタイプのやつなんで、字幕は全部一律で日本語字幕が出る感じなんで、まあ、これ結構耳で聞いて、あ、今フランス語だなっていうのを思いながら見るやつっていうところですね。で、このノーマッツっていうのが、まあ、ノーマッドの複数形みたいな感じだと思いますけど、あれですね、何年か前、まあ、10年以上前かもしれないですけど、ノマド生活っていう言葉が流行りましたけど、そしたら、あのノマドっていう意味で、つまり、放浪するものっていう感じだと思うんですね。まあ、これ、ちょっとフランス語の表現なんですけど、結構この映画の字幕だと、浮浪者みたいな感じの字幕になっていて、マジで浮浪者っていうか、ほんと僕も、マッドマックス的っていうか、北斗の拳的な見た目のやつが出てきて、見た目だけじゃなくて、なんか、あいつらのテンションもなんか、ヒャッハーみたいな感じのやつが出てきて、ほんとこれね、どういう映画なんだろうなって僕も、見てたんですけど、だから彼らの存在が、の説明がされていくと、あ、だんだんなるほどっていうふうに思っていく感じですね。で、まあ、結構物語の上の主人公はこの、ピアス・ブロスナーの過去を見る、女性の医者になっていくんですけど、まあ、この視点が、そのピアス・ブロスナーの過去に映る感じとかはやっぱその表現とかは結構面白く見たっていう感じですね。で、このノーマッツが、その東京ファンタに来る前に、まあ、他のファンタシー映画祭とかでも上映されていて、パリ国際ファンタスティック SF 映画祭ってところでもかかっていて、そこで音楽賞と観客賞を受賞って書いてあるんですよ。で、確かになんか音楽結構印象的で、で、さっきその、話が出てましたけど、その写真を、とかを現像するみたいな場面があるんですけど、そこに映ってるはずのものが、現像したら映ってないみたいな、場面があるんですけど、ここでかかる音楽が、なんかね、スーパーマリオの1の2みたいな音楽がかかっていて、なんか皆さん多分思い浮かぶと思うんですけど、デデデデデデみたいな音楽がかかっていて、これね、ファミコンのスーパーマリオが発売したのって85年なんですよ。つまり、ノーマッツの前年なんですね。だから、多分スーパーマリオってめちゃくちゃ当時流行ってたんで、当時、ノーマッツ見た、ちょっとみんな、あれなんかマリオの一の二みたいな音楽だなって思ったんじゃないかなっていうふうに僕は当時に思いを馳せながら見た。
薄い感想だな。
あとは、これ、だからさっきから言ってる、ダイハードとかで有名なジョン・マクティアーナンのデビュー作なんですけど、ジョン・マクティアナンって、まだ存命だと思うんですけど、2003年かなの、映画、閉ざされた森っていう作品があったと思うんですけど、ジョン・トラボルタとか出てたやつ、サミュエル・L・ジャクソンっていうとかと、パルプフィクションコンビですけど、それを最後に、それが多分最後なんですよ。で、そこから全く映画撮ってなくて、まあ、やめたんだか撮れなかったんだかわかんないですけど、だから、結構だから、今から考えると多分50代とかだと思うんで、全然撮れたと思うんだけど、そこでもう止まっちゃってる人で、なんか、で、僕、その作品とかは映画館で見てましたけど、なんかそれが、ま、遺作っていうか、最後の作品になるなんて全然思ってないで見てたっていうような、いつの間にか映画から離れてしまったっていう人っていう印象があって、確かその前ぐらいに、トーマス・クラウン・アフェアって作品で、 ピアス・ブロスナン主演だったんで、なんか、あ、そことか、このノーマンズとか、まあ、デビュー作で主演とかやってて、あ、そこからの関係性なんだなっていうところとかは、あんまり分かってなかったんで、今回、この作品とかを見て分かった部分もあったんで、まあ、こういうね、デビュー作みたいな作品が、こういう映画祭とかでかかってたんだなっていうところも含めて、今、僕らが見てる映画祭とかでも、いろんな監督デビュー作っていうのを見る機会が多いんですけど、だからこういうですね、何十年後みたいな時に、あの監督のデビュー作映画祭で見たわっていうのは、このね、東京ファンタで当時86年に見た人とかはきっと思ってたんだろうなっていうのは、ちょっとね、振り返って思うってところだったかなっていうところでしたね。はい、そんな感じで僕の感想は以上です。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
でも音楽、ビル・コンティですね。
そう。だから、トーマス・クラーフェアとかそこら辺も多分ビル・コンティなんだよね。だから、なんか同じデビュー作の座組でみたいな感じなんじゃないかな。
マリオの音楽使った。
いや、ちょっと聞き直すとして。一度にっぽいってあそこ、うん、
いやでもなんかジョン・マクティアナンは、なんか逮捕されているらしいですね。
なんかだから揉めたのもあるのかもしれないけど、なんか、またダイハード撮るみたいな話も一時あったっぽかったけど、
あ、
うん、
2013年に自己破産してるらしいから、いろいろ大変なのかもしれない。
あら、そうなんだ。
ねえ、なんか、それこそね、90代になっても撮ってる監督もいれば、ね、こんな早々に辞めちゃう人もいるんだ。辞めちゃうっていうか、まあ、撮れなくなっちゃう人もいるんだろうな。感じですよね、どうやって暮らしてんだ、まあ自己破産してくれだから暮らしていけないのかもしれないけど、
映画撮るどころじゃないのかもしれないですけど、
うん、
なのか。いやだからなんかでも不思議な、なんかそのノマドに対するこの恐怖心みたいなのってなんか時代的なものなのかなと思って、
ヒッピー的な、
ね、そうヒッピーカルチャーに対するね、なんかこう、うん、なんか
怖さ、
ね、あとカルトとかそういうものに対する恐怖とか、
うん、
なんかそういうなんか具体的にね、時代の風潮とかがあったりするのかもしれないけど、ちょっと今見てそこが全然分かんなかった、
うん、分かんないよね。だからなんかあれってね、言葉的にもそのエスキモーに伝わる悪霊みたいなことが言われてたんで、うんうん、そいつらがなんであの格好してるのかもちょっとわかんないし、みたいな。
でもなんか、その中で、なんか、ちゃんと先住民っぽい、なんか、やつも出てくるじゃないです
か。いましたね。いたな。
あれ、立ってるやつだと違うよね。違くないみたいな。
いましたね。
そこら辺とかなんかよくわかんないんだよな。
わかんないね。
なんか途中でなんかさ、実はこうだったのかみたいなさ、なんか裏の裏は表みたいなさ、なんか展開になるけどさ、おおみたいな、それで何なんだろうみたいな。
いや、ラストも全然わかんないんだよな。そもそもね、そのピアス・ブロスナンが人類学の教授っていうのも、たまたまだからね、あれね。たまたま彼が越してきたから、興味を持ったみたいな話だもんね、あれね。
急に始まるしな、話、ほんとに。悪ガキだみたいな。あれ、なんかあったっけ、俺見逃したから、何かと思って。
ピッグス、キルって書いてある。
ね、誰なんだと思って通りに出て最後ちってみたら遠くの方で、ね、なんかはしゃいでるパンクロッカーみたいなやつらがいて、あいつらかみたいな、ちょっと短絡的じゃないみたいな。
あ、でも全然最初の方はそういうなんか亡霊という存在とは思えないんだよな。
そうそう、でもなんか、何か分かんないけど嫌がらせを受けてる不安みたいなのはやっぱ上手だったと思う、
うん、
なんかやっぱ何か自分なんかこ特定原因があるのかってことを思い出す系の映画なのかなとか、いろいろね考える感じ、なんで自分が狙われてるのかみたいなのをね、
探
っていくのかなとかっていうところは、
うん、そうね。まあだから人の記憶が見れるっていう部分でも、その時点でスーパーナチュラルな要素があるっていうのは分かるんだけど、あの見ていくと、あ、思った以上にその要素は強いっていう感じにもなっていく。
確かに。
うん、まあまあそのね、ファンタスティック映画祭で上映されるのもよくわかるっていうような内容になってるって感じですね。
まあ、ちょっとよくわかりませんでした。
まあね、88年の映画で、まあ、さっき僕がその、こういう映画が一緒に上映されてましたっていうようなラインナップを並べていくと、その当時のね、あの映画だっていうのはよくわかると思うんですけど、まあでもなんか、この東京ファンタとか、当時、すげえ楽しかっただろうな、見てる人たちっていうね、感じがするな。うん、
当時の人も、あれ何だったんだろうって言ってたかもしれないですもんね。
うん、
ノーマンズ。
すごいなんか栄養不足の黒沢教授みたいなオチだけ見てほしいな。
やっぱ、その、ね、今の時代の僕らがこれを初見で見るのと絶対感覚が違うわけだから、
ね、まあ、違うと思う、うん、
なんかね、その要するに88年だからもちろんネットとかない時代じゃないですか、
うん、
やっぱネット上に そういう感想とかそういうの全く見当たらなくて、その当時映画祭で見た、あ、下手するとこの僕が持ってるその公式カタログのこういう映画情報、あの上映されてましたっていう情報もネットで探そうと思ったら多分見つからないぐらいだと思う。
ああ、なるほど。アーカイブが途切れちゃう感じ。
そうそうそう。だからそういうの恐ろしいなって思うし、
うん、
うん、このネット社会でそこ、まあもすごく掘れば出てくるのかもしれないけど、簡単には出てこないし。
なるほどね。
うん、
じゃあなんか息深い話ができたんじゃないでしょうか、その人類学的な意味でも、
ね、だから今のさ、あのきっと映画祭の情報ってこういうカタログとか買わなくてもきっとネット上のアーカイブとか人が書いてるものとかでいくらでも多分掘り返せると思うんだけど、やっぱねここら辺のそれ以前のものってやっぱ記録したりデジタル化していかないと、うん、なかなかもう分かんなくなっちゃうんだなっていう、
うん、
ね、それこそこういうものすら国会図書館にあるかどうか分かんないけど、そういうところから掘らなくちゃいけないんだろうなって感じになっちゃうっていうところですよね、うん、っていうのは思いましたね。だからその当時のなんか話とかちょっと検索してみようかなと思ったら全然出てこないっていうね、
うん、
だから宮城監督のポッドキャストの話とかも本当に貴重だと思うし、
あれね、うん、あれ面白かったですよね、なんか最初の方の話、
うん、なんかね、あの宮城監督もたまに昔の話しますけど、あのね、当時歌丸さんと近くにいたんじゃないかみたいな話とか、すごい面白い感じの話、うん、ね、そういうのも含めて、まあ映画ね、こういう映画祭とか行ってる人って意外と狭い世界だからね、それこそ僕とかケンス君しょっちゅう会うみたいなのもそうだし、うん、まあそりゃそうだよね、あの一回しか上映してない回とかだったら何百人しか見てなかったりするんだから、これは狭い世界だなとは思いますけど、
うん、
まあちょっとねそういう感じで、あの映画祭関係のちょっと古いやつで選んでみたっていう今回だったんで、まあ、僕の中では作品選びのところがほぼ全てだったっていうね。
なるほどね、はい。年間ベスト回が楽しみですね。
これね、僕ずっと去年からレギュレーション変えたじゃん。アマゾンプライムビデオ。これね、ずっとやろうと思ってて、 なかなか出すタイミングなくて、1年過ぎちゃったんですけど、やっと出した。
出すタイミングって何？あ、他の工作があってみたいな。
そうそうそう。
なるほどね。
もうね、当初から、このね、これもう、レギュレーション変えたからこれ出せるんだって思って、ずっと取っといたんだけど、やっと出しました。多分ね、これ、今ね、Unext とかにもノーマツはあると思うんで、
Unext 感はある。なんか、Unext で話してそうではある。監督一緒、一作目だし。
ね。まあ、これ、ぜひ Unext でやったらね、多分石山さんが、ジョン・マクティアナンの映画をいっぱい見てきちゃうからね。
Unext でやってくれればよかったのに。
いや、ちょっとね、昔、ナースケ君とね、京都で会った話もしたかったので、
これよかったんじゃないかな。懐かしいな、カレー。食べたな。
いやはい、まあまあ、ちょっとね、僕らの出会ってから、もう、なかなか年月が経ってきたんで、そういうね、歴史込みの関係性になってきたかなって感じです。はい、まあ、これもね、この配信がどこまで、いつまで残るか分かんないけど、こういうの残しておくと、もっと後になってね、ああ、そうだったなっていうのをね、僕自身が思い出すってことにもなるかもしれないんで、残しておければなって感じですね。
確かに。何がどうね、後で価値を持つか分かんないですからね。
そうですね。はい。まあちょっと、そんな感じで懐かしい話もできたかなって、そこで良かったかなってところですね。はい。
はい。
はい、というわけで、Amazon プライムビデオ、今回はノーマッツの感想を話してみました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。